さあ FM 岩手大きの皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
はるぴーことはるかです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
1月の12日だそうです。
早いですね。です年明けて12日
う、
ね、
うん、でまあ我々はね、まあ、実のところを言いますと、今年が明けて初めてね、
はい、
お会いしているというね、はい、まあ、番組は1月5日にも放送ありましたけど、
はい、
我々は今1月4日にね、今こう集ってね12日分の収録をしていますということでね、どうも明けましておめでとうございますと。
今年もよろしくお願いいたします、
ね、いうことですよ。
はい、
そして私はね、先ほどハルピーさんからね、
はい、
素敵なそのお土産を頂戴いたしましてね、
言わなくていいですよ。
なんでこういういいことは言った方がいいでしょ。
あ、いいことでしたか。
それいいことですよ。
あ、よかったです、ね、
どちらに行ってきたんですか。
あの某有名な遊園地の方に行かせていただきまして、
ね、千葉にあるのに東京うんちゃらかんたらというねあそこですよ、私の大好きなね。
そうです、夢の国に行ってまいりまして、うん、先ほど私盛岡に帰ってきまして、
すいませんね、なんかねもっと楽しみたかっただろうにさ、
違うんです、
収録があるからなんか帰ってきましたみたいなさ
あ、すいません、なんか余計なこと言っちゃった、
聞かせて日にちずらせよみたいな、ね、
そうですよね。
あ、そうですよねって言いました。
私が行く日を変えろよって話ですよね。
あ、いやいや、いいんですよ、いいんですよ、言っていただいてね、私が収録日をずらさない、私がね意地汚いだけですから。
もう夢の国ホクホクの状態で私はこの場に来させていただいたので
ね、おかげで私の大好きなね、
はい、
チョコクランチをねいただきまして、
はい、
ね、もうこれで僕はもう明日からも元気に生きていけますよ。
ちょっと午後のひとときを楽しんでいただければと思います。
あっという間になくなると思いますけどね。
そんなに好きだったんですか、よかったです。
本当そんなに好きなの。
特大サイズ買おうかちょっとぶっちゃけ悩んだんですけど、
あ、それでもよかったね、
それでもよかったね、わかりました、じゃあ次回、
僕は行ったらまずね、
はい、
まず買うんですあれをね。まずね3個ぐらい買うわけ。
え
で1つはもうお部屋、ホテルの部屋で食べるよみたいなさ。で2個はとりあえず1回もお土産第1弾みたいな感じなんだけど、まあ
はい、
我慢できなくて2箱目行っちゃったりする時もあるんだけど、
新幹線の中で開けちゃうみたいな、ね、
そうやってでまた2日目とかまた新たに買い込んでもらってね、ちょっと足りないかもしれないってまた変わったりするわけだ。
味はちなみにチョコオンリーなんですか。
オンリーですね。
あ、一途ですね。
あの言いまくってるおかげでね、お土産で買ってきてくださる方結構いるんですけど、
はい、
聞かせてね、あの白とかピンクとかね、おしゃれなの買ってくる方がねいらし、ありがたいんだけれども、
はい、
普通のでいいんです。
じゃあもうリスナーの方絶対これからチョコ買ってきてくださるんですか、じゃないですかね。
普通のっていうのを覚えておいていただいて、これからのほら2月になりますと、ね、バレンタインデーとかがあるでしょ、ね、どうですか普通の、ね、チョコクランチをみょんちゃんにというキャンペーンをね1ヶ月かけて私じゃあ展開しますかね。
そうしましょう、ね、これ皆さん聞いてると思うんで、もうこぞってチョコクランチ持ってきてくれるんじゃないですか。
結果発表が怖いね。
いや楽しみですね。
ちょっと自作自演でちょっと 2,3 個買っておかないだろう。さてそんなヨタ話はどうでもよくて、
はい、
今週のゲストをご紹介してください。
はい、今週は岩手トランペットソサエティから松橋光太さん、またの名をマツコさんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
またの名をデラックスと言いますということでね、
マツコさん
よろしくお願いします。
マツコさんね、私のお友達ですから松橋君は、
はい、お友達だったんですね。
そうなんです、まあ、面識1回のお友達ですけどね。
お友達だったんですね。
お友達です、
ね、もう1回、はい、濃密な、ね、
はい、
時を過ごしましたから、はい、なんか誤解を招きそうですけどね。
どんな時を過ごしたんでしょうか。
普通の良き友達です。はい、今週こういうメンバーでお送りします。岩手トランペットソサエティ、
はい、
ですよ。これはちょっとね、私も今まで全然聞いたことがない団体さんですよということなんだけど、何ですかこれ、どういう団体さんなんです。
岩手にゆかりのあるその、はい、男性トランペット吹きを即席で集めて、
うん、
演奏会してみようっていうことで、
なるほど、
はい、佐々木俊さんがその発起人というか、
うんうんうん、
やってみようっていう感じで。
さすが佐々木俊さんだね。その呼びかけに応じて、
はい、
みんな集まって、
はい、
そしてマツコさんが何か代表になっていると、
はい、
いうことで、俊君じゃないよね代表はね。ああそうですか。これ男性限定なの。
男性限定ですね。
いいんですか。今時そういうことを言ったらまずいんと違うんですか。大丈夫なんですか。
あまずいっていうことはないですね。あの一応男性限定でっていうことで、
うん、
まあ、むさいかもしれないですけど、
うん、
まあ、若い人だと19歳から上は60過ぎまで、
うん、すごいね、
はい、幅広い。
岩手のみんなあれかな、じゃあどこかの団体とかでトランペットを吹いている皆さんってことになるのかな。
そうですね、吹いて行ったり吹いていたとか今は県外にいたりとかっていう人もいます、
うん、あそう、
はい。
ちなみにマツコさんは今は何をやってる方なんですか。
元大の4年生で、吹奏楽部に所属しておりました。
なるほど、
はい、そうですね。
他にはやっぱり大学生が多いのかい、このメンバーは。
大学生と社会人の方々半々ぐらいですかね。
あ、はい、あそう。総勢何人でやってんの。
総勢14人です。
14人、
ね、エキストラの方も含めると17人で、
うん、はい、やっぱ盛岡界隈が多いのか。
盛岡界隈が多いですね。
そうだよね、練習なかなかね、はい、するってなるとね、うん、でも岩手トランペットソサエティって言ってんだからさ、もう県内全部に声かけたらよかったんじゃないの。
まあそしたらもう
トランペッター50人集まりましたみたいな、
あすごいことになっちゃいますね。
すごい迫力、
ね、ちょっと見てみたい。トランペットだけ50人
楽しそうですよね。
ね、
はい、
すごいことになりそうだね、
はい、
うるさいのかな。
うるさいのもあるとは思いますけど、やっぱまあ同じ楽器なので楽しいと思いますね。
ね、
そのトランペットの話も弾むだろうし、
ね、
はい。
マツコさんはどういうトランペット吹いてるんですか。
どういうトランペット。
はい、こだわり、ここはこだわってるとかあるんですか。
こだわりっていうかこだわりですか。
やっぱちゃんと自分の楽器を持ってるわけですよ。まあ、はい、楽器をね、
はい、
それ自分で買ったんですか。
うん、高校生になってちょっと親に前借りっていう形で買ってもらって。
あそう、前借りで買って、はい、うやむやにしてしまえと。
まあそうなったらまあ自分としては楽かなって
ね、
う
ん、はい、だ一応貸すという体でね買い与えてるわけだよ。
いや本当ありがたいことですよ。
でも一途にずっとトランペット吹いてらっ
しゃる。ずっとですね、小学校の4年生から、
そんな早くからやってんの。
はい、
ずるいわそういうの、ね、
いや歴は関係ないですよ。
いやなんで小学校4年生でやろうと思ったんですか。
たまたまその小学校3年生の時の体験入部っていうのがあるんですけど、
うん、
部活の体験入部っていうのがあって、それで最終日に音楽室行ってたらトランペット吹かされてたっていう感じで。
はあ、はい、まず小学校でさそういうね、はい、その吹奏楽系のそういうねクラブ活動があるっていうのがさ、うん、なんか羨ましいなって思う、
ね、恵まれてますね、
うん、全然僕は高校に入るまで吹奏楽の素の字も知りませんでしたからね。
あ、高校デビューだったんですか。
そうそうそうそう、
あ、うん、そうだったんですね、うん、でもそこから一途に
一途にというか、まあ、なんていうかね、まあそうね、他にやることもなく
みたいな、ね、いやいやありますからありますから、ブレずにやってるんですよ、
ね、うん、その割にはもうちょっと上達してもよかったんじゃないかっていうね、うん、悲しい現実があるけれども。
いやいや謙虚だ。
いやいや、もうでもこのソサエティの皆さんは、
うん、
違いますからやっぱりね、
すごいレベルの高い方たちが集まってますよね。
練習どうしてんのこれ。
練習はまあ、場所取って、
うん、
できる人だけでまずやってっていう感じでやってますね、うんう
ん、週何回とかって決まってんの。
決まってないですね。もうなんかメンバーで秋日っていうか、あの大抵土日なんですけども、うん、そこでどれくらい人数来れるかっていうのを
みんなに聞いて
から、うん、じゃあ人多い時ここだからこの場所取りますよみたいな感じでやってます、
うんうん、大変だね。うん、なかなかね、分かるそれはね。俺もほらミョンチャン銀河ブラスというのと同じようなことやってたから、うん、みんなにアンケート取ってさ、ね、じゃあこの日一番人数多いからじゃあこの日にやりますなんて言ったらね、うん、蓋開けてみたら来なかったみたいな
さ、ショック。リーダーは大変ですね。
あのアンケート何だったんだよみたいなね。、うん、大変。
うーん、でもそういうのがあってコンサートを迎えるっていうのはなんか素晴らしいですね。なんか
そうですね、あの、まあなんか、まあ、何かのご縁ですし、
いや、 やっぱりね、はい、うん、これ団体を一つねまとめてさ演奏会まで持っていくっていうのはね、これは一般的に言ってかなり珍しい体験に属しますからな、
う
ん、
はい、そうですね、
それを中心になってやれるっていうのはさ、うん、
いやもう僕はもうなんか名ばっかりなので、ちょっと他の皆様にちょっと力借りながらっていう感じで、
何をしちゃいますよ、ね、
謙虚ですね、
練習場所を取ってこうやって宣伝にも出てきてと、ね、
そうですよ、学生さんなのに
本当にもう名ばかりの代表ですっていう感じよねとりあえず代表っていうなんか肩書き与えといて何でもやらせてしまうみたいな
それは
代表代表代表
よいしょみたいな
そんなことないですよ、彼はとてもいいやつなんでね、うん、まあ、そうなの、
出てます、いい人オーラが、
ね、ありがとうございます、
そうそう、そういうね、そういう器なんですよ彼は、
うんうん、社会に出ても出世しそうですね
今のうちに仲良くなってもいいかもしれないよ
じゃあちょっと LINE 交換します、
LINE 交換、あ、いいですか
マジで、僕もじゃあ
グループ LINE、
うん、やるやるそれで岩手トランペットソサエティ、はい、トランペットコンサート2018、これ何、正式なタイトルはあるんですか、これ。
あ、トランペット ITPS トランペットコンサート2018ですね。
ITPS って何ですか。
岩手トランペットソサイアティ、
ITPS、
はい、
いいね、かっこいいね、
かっこいいっすね、
うん、さあこれいつどこでやるんですか。
1月27日土曜日、はい、盛岡市民文化、ホール、
はい、
小ホールで、うん、行われます。時間は、うん、会場が18時、
うん、
開演が18時半となっております。
はい、いわゆるあのマリオスのね、ショーホールです。
いい場所ですね。
はい、パイプオルガンもあります。
そうそうそうね、なんかこうすごく素敵な作りなんだな、あそこな、
綺麗ですよ ね、 ね、
よく響くし、そこでラッパがねなるわけだよ。
あ、気持ちいいでしょうね、演奏するのも。
うん、これ入場料はどうなってんですか。
入場料は、うん、一般が1,000円、学生500円で、うん、となっております。未就学児は無料です。はい、当日に、先ほど言いました、一般1,000円、学生500円からプラス500円で当日券は扱っております。
あ、なるほどね、500円増となります。これやっぱり前売りがね、
前売りでおすすめします、
うん、ぜひ前売り券を買っていただいてと、
はい、
欲しいぞという人はどこに行ったら買えますか。
プレイガイドがマリオスのインフォメーションと、うん、あと糸垣さん、うん、安倍管楽器サービスさん、うん、あと川徳とアネックス川徳、うん、と東山道クロステラスセンター、あとランディア東山道さんでプレイガイドの方をお願いしております。
内容ですけども、
はい、
どんな内容でお送りしますか。
一部はバロックから、あ、古い時代からちょっと攻めていって、
うん、
一部から二部に向けてだんだん、
あ、こっち側にやってくるわけ、
こっちが近、あの、だんだん近い時代にっていうスタンスで、ニュアンス的にはやってますね。
なるほど、何部構成なんですか。
二部構成です。
二部構成ね、うん、一部はどんな曲やるんです。
一部はそうですね、フィガロの結婚、モーツァルトのフィガロの結婚、
うん、
聞いたことありますでしょうか。それもなんか古い曲なんですけど、うん、そこら辺から攻めていって、
はい、攻めていって、
攻めていって、あとはあの吹奏楽、あとオーケストラでは有名なあの聖堂の騎士っていうグリエール、
うん、
作曲の曲があるんですけども、それも吹いたりとか、
うん、
まあ、そこら辺が一部にありまして、二部は1曲目にお送りしました、
うん、
はい、The Great Day Coming がちょっと楽しい、一部が楽しくないっていうわけじゃないんですけど二部がちょっとはっちゃけ始める、
はっちゃけ始める、
はっちゃけ始めるっていうか、ちょっとルンルンみたいな感じでやっていくプログラムとなっております。
まあなんとなくほら吹奏楽のねコンサートっていうと、一部でオリジナルクラシックステージですみたいなので、はい、2部がポップスステージですみたいな感じだけど、まあなんとなくそういう雰囲気、
雰囲気、そうですね、
2部の方が割とこう耳なじみがあったりっていうか、こうちょっとこう ね、
まあ、そうですね、
体が動くような、
はい、
そんな感じになってくるわけだ、
はい、
でも一部もねフィガロの結婚とかね、はい、聞いたら分かると思いますからね、
分かります、
うん、これさ、
はい、
楽譜ってどうなってんですか。ある
楽譜は、はい、ありますね。
あるの、
出版源が
トランペット用あるの、トランペットの皆さん用
って、はい、トランペットアンサンブルでっていうので、はい、 ありますね。
へー。
聖堂の騎士はあのちょっと移植して、うん、はい、編曲してもらってっていう感じで、
ね、やっぱりそういうのもあるよね、
はい、
うん、え、誰が編曲するんですか。
久慈高校の佐藤先生にお願いして、
うん、久慈高校の佐藤先生、
はい、
あ、編曲とかやられる方なんですか。
はい、
そうですね。これはまたどういうつながりなんですか。
佐々木俊さんの、うん、とつながりがありましてっていう。
あっそう、
はい、
こういうところに佐々木俊くんが一人いるっていうのはね、だいぶ助かるね。やっぱりね、この顔の広さをフルに活用して
素晴らしい。
あ、そうですか、
はい、
あ、そう。あの、これ指揮者とかっているの。
いないです、アンサンブルなので。
はい、
あ、でもせーので、みんなで
せーので
いやや
っていく感じですね。
大変だよこれ。
大変ですか。
うん、まあ大変、まあ吹くの自体も大変なんですけども、まあ指揮者いないっていうのも、それも音楽のバリエーションなので、
うん、
はい、
みんなでね、
はい、
こう周りを見ながら、
うん、
タイミング合わせていくわけだな、
は
い、うん、ほんでさ、このね、チラシが今手元にありますけど、
はい、
トランペットソサエティだと言ってるところに、あのユーフォニアムを抱っこしたあのおじさんの写真が、
はい、
これはあの牛畑先生ですよね。
はい、そうです、牛畑先生です。
牛畑先生もお出になるんですかこれ。
はい、あのエキストラで乗っていただきますね。ユーフォニアムじゃなくてトランペットの仲間のバストランペット、
うん、バストランペットというね、ちょっと大きいやつかい。
ちょっと大きいですね。
ね、そうだよね、
はい、
う
ん、
それを牛畑先生吹くわけ。
はい、
あ、そうですか。なんなんね、バストランペットバージョンのなんかね、写真もこの機会に撮っといたらいいかもしれないね、牛畑先生こういう時用にね、
何でも吹けるんですね、うん、
まああのユーフォニアムとバストランペットとあの近いので、
マウスピースのサイズが、
ま、ね、まあ、近い。
そうだよね、
はい、
うん、まあ、吹きやすいのかもしれないな、
うん、
あと指もピストンがね、
もう一緒で、
ね、
はい、
そうだよね、うん、まして牛畑先生ですから、
さすがでございます、
ね、何でも吹けます。
余裕ですもん、はい、へみたいなもんです
楽しみですね。
はい、そうですね、
ね、これはねいいと思いますよ。なかなかやっぱないもんね、こういう携帯でやるっていうのね。
はい、
うん、聞いたことないですねあんまり、
うん、だからこれはなかなかね変わっててね、
はい、
まあ、私トロンボン吹きだし、はい、あなたはもともとクラリネット吹き、
はい、
で悲しいかなトランペットではお互いないわけだけれども、はい、しかしそれを置いといてもね、
はい、
うん、なんか聞きに行く価値はねあるような気がしますよ。
すごい聞いてみたいなって思いますね、
うん、1月27日ですからね、
はい、
これまた後でねブログにチラシ載せますから、それを見ていただいてということで、最後に意気込みをいただいておきましょうか。
はい、ぜひ1月27日土曜日、
うん、
マリオスショーホールに夜ですね18時半開演となっておりますので、ぜひ、楽しいプログラム、あまり岩手じゃ聞けないプログラムっていうか編成ですので、
うん、
ぜひご来場ください。よろしくお願いします。
私も手帳に書きたいと思います。
私も行きます。
よし、
ありがとうございます、うん、
それではまた来週
ブラボーン。